柴崎奈緒のラキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする柴崎奈緒のラキラジ。お相手は私柴崎奈緒です。そして
はい、アシスタントの私が福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
柴崎奈緒のラキラジ。
はい、4月になったということで、
うん、
やっと私の大好きなこの時期がやってまいりました。
私の大好きなこの時期、自分で拍手してありますけれども何、4月は何があるからどう好きなんですか？
4月っていうよりも、うん、ちょっと前に来たる3月26日、うん、プロ野球開幕。
よいしょ
よいしょ。
プロ野球好きやもんね。
はい、う
ん、
もうとにかく私、うん、プロ野球が大好きっていうお話もさせていただいてたんですけど、
はい、
もう3月26日まで暇で暇で、
うん、あ、そう、
はい、もうプロ野球がない時期って私、うん、何していいか分かんないんですよ毎年。
オープン戦は？
オープン戦も見ますけど、うん、まあ、キャンプまでかな。だから、うん、日本シリーズ終わって11月から1月末まで、
はい、
もう廃人なんですよ
いやそれはもう過去の名場面のプレーとか見とくしかないじゃん。
そうですね、うんうん、もうテレビつけてもないんで、うん、野球が
そんなに好きなんやね。
そうですね、うん、もう生きがいみたいな、
うん、ちなみに広島東洋カープと、
はい、広島東洋カープ と私もともと所属していたチアがオリックスバファローズなので、
バファローズ、はい、だから セリーグはカープで、はい、パリーグはバファローズ。
そういうことです。
もしその2つが日本シリーズで激突した時は一応カープ
うーん
しゃあないな、
かな、
カープそれはしゃあない、
赤着てるかな、
うん、そうやな、
まあ、
うん、
本当にそうなるのが私の一番の理想なんで、
まあないな
生きてるうちにあればいいんですけど
ないな、
うん、はい、ということでですね、うん、今回はプロ野球の2021年シーズン順位予想をしていきたいと思います
もう野球好きの小学生が言うことやん。
いやいや、
小学生やん、ね、もう
ちょっと遅いぐらいですよ。
遅いよ、もうい
や、
もうそんなん関西のテレビ局でやり倒してるやつやんもう一応聞かしてよ。
もうその今日ね放送聞いてる人はもう始まってるやんって思うかもしれんけど、うん、前々からもうキャンプ見ながらこういうのはもうね計画して考えてきてたんで、はい、まあ、それを発表したいと思います、はい、ちょっと短い時間なんでサクッといきたいと思うんですが、はい、まずセリーグから、うん、私さっき言ったように広島カープの大ファンです、
うん、
まあ、こちら忖度なしで今回行かせてもらうんですけど、うん、まあ、セリーグ、うん、まあ、第1位からいきます、うん、第1位読売ジャイアンツ巨人。
あ、ちょっと待って、いきなり引っかかるけれどもそれはでもええわ、あのその予想ええわ、はい、めちゃくちゃ信憑性がある。
いや、
いや、ね、忖度なしで、はい、って言うた前置きやけども、それでも広島かいってなるかなと思ったんやけど普通にジャイアンツ言われたらこの後の予想もガチ勢予想なんかなっていうのはね、がぜん信憑性と興味、あとでその根拠も少し聞きたいところではあるけれども、は
い、まあ、うん、私がねどんだけプロ野球見てるかっていうのが分かってほしいんで、
はいはいはい、
まあ、巨人はですね、うん、選手との厚さがあるんで、もうとにかく言うことないです、優勝です、
ま
あ、
そら優勝かどうか分からんけどその可能性が高いってことやな、はい、で第2位が、
で第2位阪神タイガース、
うん、
皆さん大好きな、はい、でここで第3位、はい、私の大好きな広島東洋カープ、
まあ、それぐらいやったらな、
はい、うん、で4位、中日ドラゴンズ、
うん、はいはいはい、
5位横浜ベイスターズ、うん、そして6位、ごめんなさい、ヤクルトスワローズです。
この5位横浜と6位ヤクルトって言うてる野球評論家の数多分 98.7% おると思うんですよ、ね、
本当やな、硬、うん、い順位やな
鉄板ちゃう横浜とヤクルトの5位、ね、6位予想って。
ちょっとね、うん、ここ近年はここ2つは、うん、まあ、横浜はねちょっと楽しみなんですけど、うん、まあ、新監督、うん、あの浜の番長、
うん、
三浦大輔投手が今年から監督を務めるんで、
うん、
まあ、1年目の監督のプレーが噛み合うかっていう問題があるんですが、うん、まあ、5位にさせていただきました。
ヤクルトずっと6位やん
な。去年はねカープと再会争いしてたんですけど、
ビフィズス菌とか白田株とか飲んでるはずやのに全然たくましくなれへんな。
体が
おかしいな。
そうですね、やっぱピッチャーがなーって感じです。ヤクルトは私も去年神宮球場でヤクルト戦多く見たんですけど、はい、うん、後ろのピッチャーが弱いですけど、
う
ん、
言うでじゃあバッターでもじゃあ村上以外誰がおるのって感じ。
いや山田テストがいるじゃないですか。
ちょっと今不審やで
もうなんか安定しすぎて、うん、いいバッターはいるんですけど、うん、本当に後ろのピッチャーがいないなっていう印象で、あ、まあ、今年もチケットが取りやすいと思うので神宮球場には行かせていただきます。
常行けるやろ常行けるやろ、
はい、うん、でまあ、カープはね今年も、はい、あの先発陣はすごい大瀬良投手だったり、うん、去年新人を取った森下投手だったり、うん、先発がめちゃめちゃいいんですが、うん、まあ、中継ぎ問題こちらもあるんですけど、今年延長戦がないので、
ないな、
延長戦に弱いカープ最近、
はいはいはい、
こちらちょっと有利だと思ってます。
なるほど、
はい、うん、そちらで3位にさせていただきました、うん、そして CS でね、はい、うん、行ってほしいなと思ってますはい、
なるほどな。
ちょっと時間もあるので次パリーグに行かせていただきます、はいはいはい、まあ、パリーグはもともと私がチアガールやらせていただいてたオリックスバファローズがあるリーグとなっております、うん、パリーグ第1位、うん、楽天。
なんで
今年あの田中将大投手が、
マー君、
はい、マー君が、
マー君一人でそんなに、去年楽天で何やったっけ、
いやいや、ん、
去年楽天で何やったかな、
去年は
まだ忘れしちゃったわ、まあ、いいや、
去年は、はい、う
ん
う
ん、で
2位が私の地元の福岡ソフトバンクホークス。
ああ、だからホークスじゃないねんな。
そうなんですよ。で3位は埼玉西武ライオンズ、うん、そして4位千葉ロッテマリーンズ、うん、そして5位我らがオリックスバファローズ。
え、何位？
5 位です。
5位が、はい、意外。
6位に北海道日本ハムファイターズ。
なんで日ハムの方があかんの
去年もですね、うん、こちら日本ハムファイターズとオリックス再開争いしてたんですが、うんうん、オリックスの方がですね、うん、今回先発陣が結構いいんですよ。
あ、そう、
ま
あ、
山本由伸投手、
はい、
山岡大輔投手、うん、そしてルーキーの宮城投手っていうのが、うん、オープン戦ですごいいいピッチングしてて、
はいはいはい、
もう他に今まで投げてきた先発陣を抜いてすごい評価も高く、うん、いいピッチングしてるんで、
うん、
まあ、ただこの3人しかいないっていう、う
ん、毎年そうやん毎年そうやん、
そうですね、
ずっとそうやん。
そしていいピッチングをしたとこで、うん、やっぱバッティング問題があるんで、
吉田正尚以外誰も打てへん
でもまあ今年は外国人選手が、
うん、
今はですね、
うん、
調子がまだいい方なので、
はい、
まあ、外国人選手特有の波がなければ、うん、少しでも勝ちにつながればと思ってます。そして交流戦、
うん、
オリックス意外と強いんですよ。
まあ、交流戦は
ね。で去年交流戦が行われなかった分の勝ち星をここで稼ごうと思ってるので、
はい、
日本ハムには勝てるかなって思ってます。
うーん、
そして楽天が1位の理由は私の地元ホークスをそろそろ倒してほしいです
今調べたけど去年は楽天は4位みたいです、はい、
4位か、
はい、
でも浅村選手とか、うん、去年もすごかったんで、そして移籍した選手も結構多いんで、鈴木大地選手だったり、まあガラッと選手層も変わって、
はい、
やっぱマー君が入ることによって、うん、まあ、張り合いとかが出るんじゃないかと思ってます。まあ、
マー君は楽しみやな、
はい、
めちゃくちゃ楽しみ、
見に行きたくて。
それはわかる、
はい、うん、ぜひオリックス戦で投げてくれるかわかんないですけど、京セラドーム大阪に見に行けたらなと思ってます、
うん、
だから岸投手だったり則本投手だったり先発陣も結構軸しっかりしてるんで、
うん、
まあ、怪我が多い選手がちょっと多いイメージだから、
うん、
まあ、そここけなければと思ってるんで、
うん、
まあ、4年連続ホークスが日本一、もうそろそろ変わろうと思って、
うん、
地元の皆様には申し訳ないんですが、うん、
いやいや全然全然、うん、
はい、ということで、うん、今回は順位予想をさせていただきましたけれども、私広島にもう観戦に行く予定も1日決定してますので、
あ、おめでとう。
またまた次回は見に行った話でもできればいいかなと思っております、
うん、はい、
はい、コロナでねまた、うん、ちょっと厳しいシーズンが続くと思うんですが、しっかりと今年も応援楽しめたらなと思っております、
うん、
ということで今日はプロ野球の順位予想をさせていただきました。 はい、今日はプロ野球の2021年シーズン順位予想させていただいたんですが、うん、もう時間が足りんもっともっといろいろ球団、各球団ごとに言いたいことはあるんですけど、
はいはいはい、
あ、そうなんですよ。最近私 YouTube の方も始めさせていただきまして、
はいはい、
ビーズガールズの同期のほのかちゃんってことを2人でやってまして、
う
ん、
ビビット
ビビット常習犯っていう、
どういう意味からな、
ちょっと長くなりそうなんですけど、うん、待って、それも YouTube で話すんですけど、まあ、中毒性があるっていう意味で、
そういう意味、
はい、っていうちょっと悪い言葉でもあるし、
あ、そうなんや、
はい、じゃないけど、まあ、そういう意味でみんなに見てもらえるような癖になるようなっていう意味でつけさせていただきました。
そういうことね、あはは、常習性が、はい、
あ、そうです、
見るという常習性があるという願いを込めてつけてると
、はい、私たちが犯人じゃないけど、うん、そういう意味でつけさせていただきました。
うれ、ん、
しい、
そんな YouTube やってんねんな、
はい、でそちらの方でも順位予想しっかりと、うん、やらせてもらってるので、うん、また見ていただけたらと思っております。
今年の野球の一番の注目点は、
はい、
京セラドーム、ね、はい、キャッチャーの後ろ、いわゆるバックネット裏、うん、はい、あそこに小林道キャンパスのでっかい看板入りますね。
おお、
そう、それが一番見なあかんとこやね。オ
ッケーオッケー、う
ん、まあ、残念ながらオリックスバファローズの地上波の中継なんかほとんどないんで、
大丈夫です。
ただ京セラドーム主催 で、 、はい、で阪神の興行が9試合ぐらいはあるので、うん、阪神戦は中継があるからそこでしっかり見て、ね、あとはプロ野球ニュースの時のバファローズの時の、
はい、
バックネットの後ろだけ見て、
じゃあしっかり打ってもらわないとね。
そうやね、
ホームランの瞬間だったり、
そうやね、
大体正隆になっちゃうかもしれないですけど、私の家はスカパーがあるので、はい、しっかりと見ておきます。
今年の野球の注目点は京セラドームのバックネットの小林道キャンパスの看板です
うまくまとめられちゃった、
はい、
オリックス今年も頑張ってください。はい、ということで今日の柴崎奈緒のラッキーラジオはここまでです。お相手は私柴崎奈緒と
福森俊之でした。
バイバイ。
バイバイ。